小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日は乳児期のビタミン D 欠乏の成因と予防について、大阪母子医療センター消化器内分泌科副部長河合正信さんにお話しいただきます。
皆様こんばんは。大阪母子医療センターの河合正信と申します。本日の小児科診療アップトゥーデートでは、乳児期のビタミン D 欠乏の成因と予防についてお話ししたいと思います。はじめにビタミン D 欠乏の歴史的な側面についてお話しします。大気汚染が深刻であった産業革命時代のイギリスでクル病の発症が増加しました。その後、紫外線不足がクル病の発生に関わっていること、さらに20世紀初頭にタラの肝油に含まれる抗クル病作用を有する栄養因子としてビタミン D が発見され、そして治療に応用されることにより、クル病の発生は激減しました。しかし最近では、生活習慣や生活環境の変化により再びビタミン D 欠乏が増加しています。特にビタミン D 欠乏状態の乳児が増加しています。6ヶ月未満の乳児の約 50% がビタミン D 欠乏状態であるという報告も存在します。ビタミン D は多彩な作用を有しています。その作用の中でも、腸管からのカルシウムの吸収を刺激する作用がとても重要です。ビタミン D が欠乏すると、腸管からのカルシウム吸収が低下し、体内でカルシウムが不足した状態になります。そのため、ビタミン D 欠乏は低カルシウム結晶の原因となります。また、体内のカルシウムが不足すると、副甲状腺から副甲状腺ホルモンの分泌が増加します。副甲状腺ホルモンは腎臓からのリン排泄を増加させる作用を有しています。そのため、体内のリンが不足した状態になります。このようにビタミン D 欠乏状態では、体内のカルシウムやリンが不足し、骨の石灰化が障害を受けます。その結果、小児期ではクル病発症の原因となります。クル病では O 脚、X 脚などの骨の変形を認めます。このようにビタミン D 欠乏状態は、低カルシウム結晶やビタミン D 欠乏性クル病などの原因となります。そのため、ビタミン D 欠乏にならないための予防が重要です。そこで今日は、乳児のビタミン D 欠乏のリスク因子やその予防方法についてお話しいたします。我々はビタミン D を食品から摂取しますが、ビタミン D は日光の作用により皮膚でも合成されます。特に紫外線の作用が重要です。つまり、ビタミン D を充足させるためには、食事からの摂取を適正化するための食事習慣の改善だけでなく、日光による皮膚での合成を適正にするための生活習慣の改善の2つの対策が大切であることがわかります。そこで、まず日光の重要性と対策方法からお話しします。先ほど述べましたように、ビタミン D は日光の作用により皮膚で合成されます。そのため、日光暴露が減少するような環境下では、ビタミン D の整合性量が低下します。具体的には、高緯度地域での居住、冬の季節、 屋外で過ごす時間が短い。全身を覆う衣服の着用や、過度の日焼け止めの使用などが挙げられます。居住地域、季節、天気などにより、ビタミン D 産生に必要な日光・暴露時間は異なるため、一概に言うことはできませんが、適度な外気浴、外遊びや過度の UV ケアを避けるような生活習慣が大切です。ビタミン D の整合成に必要な紫外線は紫外線 B です。紫外線 B は窓ガラスを通過しないため、日光浴の際には外に出ることが大切です。家の中で窓ガラス越しに日光浴を行っても、紫外線 B は窓ガラスで遮られるため、皮膚まで届かず、ビタミン D の合成にはつながりません。しかし、紫外線 A は窓ガラスを通過するため、皮膚に届き、日焼けの原因となりますので、注意してください。次に、食事の重要性とその対策方法についてお話しします。母乳のビタミン D 含有量が少ないことは広く知られています。そのため、母乳だけで日本人の食事摂取基準2020年版に定められたビタミン D 摂取の目安量である5マイクログラムを超えることは困難です。先に述べたように、適度な外気浴、外遊びを行い、離乳食摂取開始を遅らせることなく、適切な時期に進めることが大切です。母乳栄養には母子に対して大きなメリットがあるので、ビタミン D 充足目的で母乳栄養が妨げられるべきではないと考えます。ビタミン D 充足のための食事はとても重要です。野菜や穀物、豆、芋類にはビタミン D はあまり含まれていません。一方、魚類や卵黄にはビタミン D が多く含まれています。離乳期に摂取可能な具体例として、紅鮭や白鮭は 15g 余りで5マイクログラムのビタミン D を、卵黄1個で 2.5 マイクログラムのビタミン D の摂取が可能です。ビタミン D 欠乏に起因する低カルシウム結晶やくる病を予防するためには、ビタミン D の摂取だけでなく、カルシウム摂取の適正化も大切です。カルシウムを十分に含む食品の摂取を心がけるように指導を行うことが大切です。また、食物アレルギーにより食事療法を行う場合にも、ビタミン D 摂取量が低下しないように注意が必要です。乳児期ビタミン D の欠乏要因となる生活習慣、食事習慣を改善することが困難な場合には、具体例を挙げますと、冬の季節である、高緯度の地域に在住しているなどの場合には、ビタミン D の乳児用のサプリメントの摂取を考慮しても良いでしょう。過剰摂取の危険を回避するためにも、医師の指導の下で摂取することが望まれます。次に、乳児のビタミン D 欠乏を予防するためには、思春期、青年期にビタミン D 欠乏を予防することが大切であることをお話ししたいと思います。日本人の思春期、青年期女性のビタミン D 充足度を調べた論文によれば、約半数の女性がビタミン D 欠乏であったと報告されています。ビタミン D 充足度は、食生活やスキンケアなどの生活様式を強く反映します。そして、このような生活習慣や食事習慣は容易には変わらないため、思春期・青年期のビタミン D の欠乏状態はその後も継続し、特に女性においてはビタミン D 欠乏が妊娠期まで持続する可能性があります。実際、妊婦を対象に行った検討でも、ビタミン D 欠乏状態の妊婦が多いことが報告されています。胎児のビタミン D 濃度は、妊娠中の母親のビタミン D 濃度と強く比例するため、妊婦のビタミン D 欠乏は、新生児におけるビタミン D 欠乏のリスク要因となります。そのため、妊娠前の思春期・青年期、妊娠中からビタミン D を充足させる生活習慣、食事習慣を心がけることが、 新生児や乳児のビタミン D 欠乏を予防するために重要です。小児科医はビタミン D 充足の大切さを思春期・青年期から教育していく必要があると考えます。では、これまでの話をまとめます。母乳のビタミン D 含有量は少ないので、母乳のみで必要量のビタミン D を満たすことは困難です。乳児期には適度の外気浴、外遊びを行うことが大切です。なお、ビタミン D 充足の目的で母乳栄養が妨げられるべきではないと考えます。そして、離乳食の開始を遅らせることなく、適切な時期に開始することが大切です。また、ビタミン D 欠乏に起因する症状を予防するためには、ビタミン D だけでなくカルシウムの適切な摂取も大切です。もし、ビタミン D 欠乏のリスク要因となる生活環境、食事環境の改善が困難な場合には、天然型ビタミン D の乳児用のサプリメントの摂取を考慮しても良いでしょう。過剰摂取の危険を回避するためにも、医師の指導のもと摂取することが望まれます。母体のビタミン D 濃度は、胎児や出生時のビタミン D 濃度と比例します。つまり、母体のビタミン D 欠乏は、生まれてくる赤ちゃんのビタミン D 欠乏の大きなリスクとなります。そのため、妊婦に対してだけでなく、将来を見据えて、小児期・青年期からビタミン D を充足させるような生活習慣、食事習慣を教育することが大切です。正しい食事習慣、生活習慣により、ビタミン D 欠乏は予防可能です。最近では、ビタミン D は生活習慣病やがんなど多くの疾患の成因に関与することが報告されています。また、ビタミン D 欠乏は乳幼児期のみならず、すべての年齢層において見られます。そのため、生涯にわたりその予防対策に取り組む必要があります。最後に、乳児期のビタミン D 欠乏は適切な生活習慣、食事習慣により予防可能であり、今回のお話が乳児のビタミン D 欠乏の予防につながれば幸いです。どうもありがとうございました。
乳児期のビタミン D 欠乏の成因と予防について、お話は大阪母子医療センター消化器内分泌科副部長河合正信さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。